マタイによる福音書の第1章が12月の第3週まで続いて3回にわたって読んでまいりました。もう皆様飽きるような気持ちでお読みになったんじゃないかと思うんですね。そして新約聖書は面白いと思いますのは、最初にこういうことを、加藤先生もおっしゃいましたが、こういうことを経図を書いてしまって、もっとわかりやすく人々を読んだら早速心を引いてくるような書き出しをしてくれればいいものを、わざわざ私たちは聖書を読むのをやめるかのごとき、この出だしであるということを考えさせられておりました。どうぞそういうことはまた私たち教会に集うものは排除いたしまして、この第一章の中にある素晴らしいメッセージというのは私たちは十分受け止めておかなければならないと思います。で、イエス様の系図の中に、イエス様の母をマリアを別といたしまして、女性が嫁へ出てくるということはご存知、学ばれた通りでございます。タマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻、バテシバで、バトシェバ。さて、第一章で14代と続いてまいりましたけれども、皆様、ダビデというのは、数字に直しますと、いくつになるかとご存知でしょうか。イスラエルの昔はですね、今私たちがこうやって1、2、3、4と、アラビア数字で使っているような数字がありませんので、アルファベットで数字を表しました。ですから、DWD というのは、D というのは、464で14になるわけですね。そういう感情で14代とまとめていったようでございます。さて、第一章で出てまいりましたいろいろな人物を見てまいりますとですね、人間がどのような我々人間であったかということを知ることができるかと思います。アブラハムとワサンは、アブラハムは少し、別にしたとして、しましてもですね、出てくる男性は、いろんな男性が出てまいりますが、あまりいい人物が出てまいりません。もちろんダビデは代表的な人物でありますが、ヨラムだとか、マナセとか、アモンとか、そういう人々が出てまいりますけれども、大体聖書の中に出てくるこういう、王様ですね、は、とんでもないことをやっている人々でありました。ですから聖書の中に出てくるイエス様の系図の中に出てくるこういう王様たちを見てまいりますとですね、立派な系図とは失礼ながらイエス様の系図は言えないかと思うのであります。で、もちろん女性のことも考えてみれば学んだ通りでございますが、タマルさんやラハブさんやルツさん、それぞれの人物を創世記の38章からいろいろお読みになればお分かりの通りであります。あるいはラハブのヨシヤキの第二章などをですね、読んでいただければお分かりでしょう。あるいはルツさんなどはですね、絶対にこのユダヤの民にとってはですね、一緒にならない民族の一人で、ありました。モアブの女性で、このモアブの女性という簡単に言いますけれども、聖書の中にどう出てくるかと申しますとですね、アンモン人と、あるいはモアブ人は主の会衆、こういう礼拝ですね、主の会衆に加わってはならない。そして彼らの子孫は10代までもいつまでも主の会衆に加わってはならないと書いてありますから、ひどい差別だと私は思います。それぐらい差別するようなこのルツさんが系図の中に出てくるということは、おそらくユダヤ人が、当時のユダヤ人が聞いたとしたならば、驚くべきメッセージだったと私は思います。いわゆるまた男性で、先ほど申し上げましたダビデさんのお話はもう皆様文教でも学びましたのでお分かりの通りでございます。ダビデさんは 学びましたように、ウリアの妻バテシバを横取りいたしまして、そしてこの将軍のウリアをですね、激戦地に送ってわざと殺すわけです。そういう工作をいたしまして、このバテシバを自分のものにしようとした。もうこれだけでも十分な大きな罪であります。しかしこの詩編の第51編を読みますとですね、まあ皆様ご存知のようにダビデはそれを悔い改めております。しかしこのダビデのこの話は前にもお話しいたしましたので、十分にご理解いただいていることだろうと思いますけども、ちょっとまあ人間とはどんなものかということも含めてですね、もう一度見ておきたいなと思いました。で、サムエル記下の第12章を読みますとですね、ナタンというこの人が、こういうお話をダビデに向かってするわけですね。二人の男がおりました。一人はもう非常に金持ちで豊かな人でした。もう一人はですね、非常に貧しい、やっと一匹のメスの子羊ですね、を持っているだけだった。ところがこの一人の、この止める男の方はですね、お客様が来たので、この貧乏人のメスの子羊を取り上げてですね、それをほふってご馳走した。というお話が分かりやすい話ですけども、これは子供が聞いても分かるようなお話ですね。で、そのお話を聞いた瞬間ですね、このダビデ王様は何と言ったかというと、とんでもない奴だと。神様は生きておられるよ。そんなことをする男は死罪だ。死刑だと。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。この立法にあるようにですね。そんな無慈悲なことをした奴はもう生かしておけない。と言ってですね、この怒るわけです。ダビデがウリアを将軍を殺して、激戦地に送って殺しておいて、その妻を横取りした、そのことはこれと同じような話なんだけれども、実はナタンが話した事柄は、ダビデには何ともわからなかったんですね。そうしますと、その死刑だと言ったダビデに対して、このナタンはですね、その死刑に値する男はあなただとこう言うので、これ有名な話ですね。この話を聞いたときに詩編の51編をですね、歌ったというのでございます。本当に神様の前に私は罪人でしたと言って悔い改めるわけですね。ですから私たちは、まあ時々、わかりやすい子供のお話、子供に対する物語とかいうものを読みますとですね、わかったわかったと。それは悪いことだ。これはいいことだというふうに思うんですが、自分たちのがやっているこの日常生活の中ではですね、なかなかそれに気づかない。いや、気づいていてもそれをやってしまうという弱さを私たちは持っているんだろうと思います。まさにこのダビデが経験した詩編の51編のお話は、その通りのことだったと私は思います。もう一度繰り返して申し上げましたので、どうぞそのことは覚えておいていただければと思います。そしてその詩編の51編のお話でございますけれども、有名な、イギリスの文学者がですね、こんなことを言っております。日本の文学にはですね、詩編の第50編がないと、悔い改めというのでしょうか、罪という問題でしょうか、それがないと。そう言われれば、そういう面も当たっているだろうとは思わないではありませんけれども、バーネットという文学者はですね、イギリスの人は、しかし、考えてみますとですね、日本の文学に限らなくても、人間は、こういうダビデのような課題をですね、担わされても、なかなかわかるようでわからない。というのが、聖書の 主張している一つのテーマではないかと思うんです。私たちは今日は修法に罪とはということを書きましたけれども、罪とはどういうことであるかという聖書が言っている事柄は、このように、辞書的な表現でお話をここに関東言に書きましたけれども、ゆっくりまたお読みくださればいいかと思います。旧約聖書ではこの3つぐらいいろいろな罪だと言われている表現のものがございます。的を外すとか、やり損なうとか、曲がるとか、背くとか、なんとなくわかりますね。聖書が言う罪とは、そういう神様に対して、曲がったことをやる、あるいはいろいろな違反を犯すということでありましょう。で、同じように新約聖書も大体似たようなことであると思います。的を外すとかですね、あるいは不義なことを行うとか、不信心なことをするとか、不従順なことをするとか、そういうことが、罪と。しかしこう言われましても、私たち人間はその罪からきれいになるということは、これは至難の業であります。ですから新約聖書のパウロという伝道者はですね、このローマ書の3章に今言っておりますように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるとはっきり宣言しております。ユダヤ人もですね、ギリシャ人もイギリス人も日本人もみんな罪のもとにありますよということです。そういうことを見てみますとですね、私たちはダビデ王様だけをですね、とんでもない罪人だと言っても、私たち一人一人がまた反省しなければならない問題の一つだろうと私は思います。さて、そういうことを見ながら聖書をですね、つらつらと開いてまいりますと、新約聖書の創世記からですね、いろいろな人間の姿が書かれております。そして神様は人間をお作りになったんですけれども、神様がおっしゃるにはですね、我々にかたどって我々に似せて人を作ろう、我々にかたどって、あるいは神様に似せてというのはどういう意味だろうかというふうに、神学論争が起こるところではございますけれども、神様に似せてというのは、多くの解釈者の言い方で言えば、似せてというのは交わりだと言っています。要するに神様はですね、私とあなたと人間を作ったんだけども、その人間が私に応答してくれる人間であってほしい、そういう意味だというのが、私もそれがオーソドックスな考えだろうと思うんです。要するに神様が人間をお作りになった時には、その人間を機械のような人間、今私たちはそういうのを目の前にしているわけであります。ご存知のように、コンピューターで将棋や碁の勝負が行われていますね。いやー、八段の方が負けたとかですね、これからまだ名人が対戦をするわけですけれども、機械の方が勝った、コンピューターが勝ったと言ってですね、で、コンピューターの設計者もですね、それに負けないようなプログラムを組んで対抗していくという話です。しかし、どんなにコンピューターの人間のような姿ができたとしても、それは私たちが応答してくれるこのコンピューターにはなるには、相当難しい操作が必要だろうと思うんですね。私が話している感情を十分に理解してくれるような機会があれば嬉しいことです。あなたも悲しいんだね、嬉しいんだねというような思いがですね、十分伝わって会話してくれたら嬉しいなと思います。で、その神様が人間を作ろうとされた時に、聖書は非常に哲学的な、あるいは深い信仰的な課題を与えるのでありますけれども、神様が作られて、人間を作られて、ただしこのエデンの園にあるところの 善悪の知識の木からは決して食べてはなりませんよ。食べたらね、必ず死にますから。で、結局聖書は、人間はなぜ死ぬようになったかといえばですね、善悪の知識の木から食べたって。要するに神様になろうとしたということですね、私の理解では。善悪の知識っていうのは、善悪をきれいに分かるというのは、私たち人間にはもうこれは不可能だと思うんです。これは善だ、これは悪だ。きれいに分けるっていうことは、これは不可能なことです。ですから、人間が善悪の知識の木から食べて、そして自分が裸であることが分かって、恥ずかしいと思った。何もそこで恥ずかしがる必要はなかったんですけれども、着るものを着るようになったとかですね。結局、どうして人間はこのような状況になっていったのかということを聖書は言っているわけでありますが。ですから、神様が食べてはならないとおっしゃったものを食べた。あれは美味しそうだ。なんかやっぱり頭が良くなりそうだと思って、食べたのでありますが。しかしそこにご存知のように、まあ、蛇が出てくるわけですね。もう蛇さんは、こんな悪役を仰せつかるようなのでは、ちょっと失礼な、かわいそうな話なんですけども、まあ、蛇は多くの人々が、なんとなく気持ち悪いと思った、そういう感情が、その聖書の中にも入って、このような展開をしているわけであります。蛇は言うんです。本当に神様は、その木を取って食べたらならない、必ず死ぬなんておっしゃったのって誘惑し始めるわけ で、ついつい本当に死ぬと神様はおっしゃったの、いやそんなことないわよね、多分おいしい、美しい、おいしい実だ、だからそれを神様はあなたたちに食べさせたくないからおっしゃってるのよというふうに考え始めますとですね、あれそうだな、蛇が言うように、私たちは、神様は自分が都合が悪いからそんなことをおっしゃったんだろうと、こういうふうに思いがちでありますが、その善悪の知識の木を実を食べたときに、人間は自己分裂をいたしまして、自分自身が、また自分を見て恥ずかしいと思う、あるいは人を見て恥ずかしいと思うように、なったという話であります。すなわち自己中心という罪が始まったのであります。ここからどうやったら抜け出すことができるのか、これが聖書の課題でありました。で、自分の力でもっともっと立派になろうと、そしてこの罪の世界から這い出すことができできるのでしょうか。皆さんご経験の通りに、かなり力を振り絞って抜け出そうとしてもですね、私たちはそれはなかなか不可能であります。どんなに私も立派な人間になりたいなと思っても、たかが知れた人間であります。じゃあこの2000年間、イエス様がお生まれになって2000年間、皆さん、教育によって立派な人間になったでしょうか。日本という国、よその国はどうでもいいんですけども、日本という国を考えてみましてもですね、どんなに教育し教えてもなかなか立派な人間が出来上がってこない。いや、逆にですね、ますます今日見れば見るほど我々人間はおかしくなってきたんじゃないだろうかという思いがしてならないのです。2000年経ってもさっぱり人間が成長しない、立派な人間にならないというのはどういう理由なんでしょうか。まあ、福島から転校してきた子供が自殺をしたり、いじめられたり、そういうのが今話題になっておりますけれども、まあ、どんなにいじめてはいけないと、私たち人間分かっていてもですね、そういうことをやって死へ追いやる。いや、逆に言えば、もっと人間は強くならなきゃダメだぞ、と言いたいところもありますけれども、人にいろいろ言われたからって、そんなにもう、鉄道に飛び込むようなことはやめなさいと言いたいんですけれども、しかし、悩んでいる子供にとっては、それはもう、生きる死ぬの課題であったようでございます。人間がどんなに修行しても、どんなに鍛錬しても、成長していかない我々の姿を 現実は見ていることができると思います。では、イエス様に神様が望まれた人間のこの世界からどうやって救ったらいいのか、救い方はどうやったらいいのかということを神様はお考えになったようであります。それにはご存知のように神様のはイエス様をですね、徹底して我々人間の下にですね、存在する姿を見せない限りは多分人間は悔い改めないし救われることはできないだろうという理解に至ったのでございます。人間が自己中心から目覚める方法は体罰をやっても、あるいは鞭に叩いてもその罪から救い出すことができないのであります。イエス様はあのゲセマネの園でですね、いよいよ十字架の道を歩み始めようとされた時にですね、祈られたのをご存知でありましょう。うつ伏せになって祈って言われた。神様、できることならですね、この十字架という出来事から私を外してくださって、なんとかもう少し人間を救う道がないでしょうか、他の道はありませんでしょうか、考えてくださいよ。しかし神様、もう私の願いはそうなんですけれども、どうぞあなたの思われる計画を実行してくださいと祈られました。その結果があの十字架の出来事でございます。神様を救う、人間を救う方法はもうこうやって神様の御子としてこの地上に誕生されたイエスが死なない限りは人間は目覚めないということであります。そしてこの2000年続いてクリスマスを今私たちは迎えようとしているわけであります。このイエス様の十字架の御業は我々人間にはできることではありません。そして多くの人々が聖書を読んでお分かりのように、十字架につけよ、イエスを殺せ、あいつを抹殺せよと言って多くの人々が叫びました。その叫んだ一人が私でもあろうかと思うのであります。ユダヤの総督でありましたピラトも、要求し続けるユダヤのためにもう今後負けして仕方がありません、よし、それはもうお前たちの罪として、お前たちのせいとしてもう自分は放棄するというふうにこの逃げてしまいました。罪ある人間の姿の姿がまさに十字架の中に私たちはあるのです。その姿を見ない限りは私たちは神様の前に悔い改めることができないのでございます。先ほど申し上げましたけれども、日本の文学にはですね、詩編の第51編がないと言われましたけれども、しかし詩編にのような51編のような文学があるとかないとかいうことを論争するだけでも始まりません。私たち人間の日本の中に現実にある姿を見てまいりますと、どういうことでありましょうか。まあ、その一つの例を私はこの見るのでございますけれども、1967年のことでありますけれども、まあ、一人の死刑囚が刑を執行されました。33歳でありました。皆さん島明人という人物をご存知でしょうか。まあ、彼は文学者というよりもこの歌を歌う方でありますが、彼は処刑の前日にですね、こんな歌を残しておりました。この住める心あるとは知らず来て、刑事の明日に迫るよ抜くしと。この住める心あるとは知らず来て、刑事の明日に迫るよ抜くし。まあ、いよいよ明日死刑執行がされるという通達を受けたわけであります。今日は朝早くでしょうか、通達が来るのは。前日にするというのはよく私は知りませんが、この時代には、この時には、前日に明日執行だということが知らされて、彼はもっと 人々の心の温かさ、あるいはそういうものを知っていたら自分はこんなことにならなくても済んだのに。彼はどうやったかと申しますと、彼はもうお腹が空いて、そしてお金もなくなったもんですから、ある農家に、押し入りまして、そこの主婦を殺しました。そして奪ったお金は2000円、まあ当時のお金で2000円ってまあまあの値段だ、お金だろうと思いますけども、その結果彼はこの死刑ということに確定したわけであります。で、彼は歌を読み始めました。そして、後彼は悔い改めてですね、まあクリスチャンになりました。で、この彼はいろいろな苦しい貧乏な生活も、お母さんも早く亡くなっておりますので、貧乏な生活もしたようであります。まあ成績もですね、失礼でありますけれども、まあ本当に良くない成績だったと自分でも言っております。このような彼がですね、もうちょっと人々の心の温かさとか、あるいはこの皆様のいろいろな許しだとか、そういうことをもう少し知ってたらですね、こんなことをしなくても済んだのにという思いと同時にですね、彼は、ご主人様に、亡くなった奥様のご主人様に対して、まあ、悔い改めの文章を書いて、そして彼は死刑を執行されてまいりました。すなわち人間はですね、こういうところまでいかないと悔い改めない、あるいは人々の心の温かさだとか、そういうものを感じられないということが明かしされているんじゃないだろうかと私は思いました。彼はイエス様の十字架の救いを信じてクリスチャンになって死刑されていきましたけれども、もっとやっと早く生きている時にですね、このような温かさと、あるいは人々に対する愛の思いを持っていたら、こんな時代にはならなかったのではないかと思うのであります。ですから私たちはこの聖書を毎週だけではなくて、日々の証の中でこのイエス様の出来事をですね、証ししていく、そしてイエス様の、神様がどういう技をなさったのかということをですね、教えていかなければならないだろうと、伝えていかなければならないだろうと思っております。どうぞクリスマスがいよいよ今週イブ礼拝、そしてクリスマス礼拝と続いてまいりますけれども、このイエス様の誕生された意味をですね、皆様深く、そして十字架につながるイエス様の人生をですね、心深く覚えて良いクリスマスを迎えていきたいと願っております。お祈りをいたします。主イエスキリストの血なる神様、いよいよ対抗節、この最後の時、イブル、そしてクリスマスを迎えようとしております。世界はクリスマスと言って騒いでおりますけれども、どうぞこの静かな夜、イエス様が何をなされたかを私たち一人一人心深く覚えさせてくださいますように。そしてもっともっと知らない多くの人々にイエス様のお愛を、十字架のお愛を、許しをお知らせすることができますように力を与えてください。今週過ごします。私たち一人一人の歩みをまたお守りくださいますように。また病気、あるいは弱っている方々の少しでもお強めくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によってこの願いをお捧げいたします。アーメン。